めぐみとしあきが東京 FM をキーステーションに全国ネットでお送りしておりますチャレンジストーリーズ、車椅子バスケットボール男子日本代表鳥海連志選手をお迎えしております。よろしくお願いします。
お願いします。
今鳥海選手23歳ですもんね。
はい。
で中1で車椅子バスケットを始めました。で高1で日本代表に、まあ、招集ということになりますけれども、どうですか日本代表って。改めてですけどやっぱ緊張感ありました？
そうですね、緊張しかなかったですね。
やっていけると思いました？
やっていけるとは思いました。
あーすごい、そこがすごいなあ。その時はそうか、2017年のリオデジャネイロパラリンピックが目標で、17歳の時にはリオ出てるんですもん、パラリンピック。
そうですね、はい。
この時の目標は6位以内だったんですか？
はい、そうです、う
ん、結果は9位でした。
はい、
うん。パラリンピックで感じたことは何でした？リオで
まず世界の壁高すぎるということと、それまでに僕自身がパラリンピックに向けて練習していましたけど、あ、こんなもんじゃ足りないんだということを本当に痛感したというか、分かりやすく挫折みたいなことがこうなんかリオの感想として大きいですね。
本人も書かれてましたけど、もうやめようかなと。
はい。
そんな思いもよぎったんですか？
そうですね、当時高校3年生で、そこから進路を決める中で車椅子バスケットボールとは関係のない人生というものもあるんじゃないかと考える時期もありました。
うん。なんか鳥海さんのことだから、一回もうなんかやめたってなったらなかなかスイッチ入るの大変だなと思うんですけど、時間はかかったんですか？
そうですね、時間はかかりましたね。3ヶ月ぐらいは全くバスケットせずに友達と遊んで。
なぜもう一回東京2020パラリンピックに挑戦しようと思われたんですか？
僕の、両親と、はい、当時の担任の先生が毎日のようにバスケットは続けた方がいいよと声をかけてくれてですね、まあ、もう一度バスケットにのめり込もうという考えにさせてくれましたし、リオが終わって翌年にU23の世界選手権が、あってですね、なんか分かりやすくなんかこう目標にできる大会があったというのも僕の中で一つバスケットに戻れるきっかけになったのかなと思ってます。
ということはそのタイミングで今度は大学とかで東京に行くっていうことになるんですか？
そうですね、日本体育大学に進学を決めて、上京してきました。
さあ、ということは環境が整いました。で心のスイッチも入りました。東京2020パラリンピックに向けての挑戦その1、車椅子の座面を20センチ上げるってこれ本に書かれておりました。これはどういう挑戦なんですか？これは
競技用の車椅子はタイヤがハの字になっていたりとか、
はい、
普通の車椅子より軽量化を図ったりですとか、操作性を重視した形状になってますので、とてもこう動きやすいんですよね。その中で僕なんかは両足を切断しているので、
はい、
重心が上にあるんですよね、
はあ、
車なんかで言うと分かりやすいんですけど、背丈が高い車って振られやすかったりとか。
そうですね、カーブ曲がったりする時なんかにこうちょっと倒れかけるっていう、
はい、そういう感覚と一緒で、
車椅子
の高さを1センチ上げるだけでターンの感覚もすごく狂ったりするんですよね。
そうでしょうね。
でそれを1センチごとに上げてトータル20センチぐらい上げて東京に出たということですね。
鳥海さん、この高さを出すメリットって何なんですか？
普通のバスケットと同じで高さというものは、うん、競技においてかなり優位性があってですね、ゴール下勝負時はやっぱり高さがものを言う競技ですので、やっぱり20センチ上げるというのはそれだけプラスな面があるということですね。もともと僕自身は日本代表に選ばれた要因としてチェアワークの速さと細かさ、
はい、
ここで選んでいただいたと自負していてですね、コーチ陣からもそこは絶対に落とすなということはずっと言われながらも高さを上げていたんですけど、是が非でも上げたいっていう中で操作性を文句を言わせないっていうところをどう僕が取り組んでいくかっていうのはかなり見つめましたね。
いやそうでしょうね。だって自分の武器が取引上これ武器じゃなくなってくる行く可能性があるわけじゃないですか、
はい、
それでもやっぱ高さを取るというのはリオでの苦敗、悔しさがあった9位という敗北感なんでしょうか。何にもできねえじゃんっていうところから何かを変えなきゃいけないって思った時に多分画期的なことなわけでしょ。これミス入れたわけでしょ。
リオの当時は僕 2.0 点という持ち点でした、はい、 当時あの 2.0 点でスタメンを担ってたのが豊島明さん、はい、本当にチェアワーク連携ともに本当に優れてる選手で、今でもかなわないんですけど、やっぱりその選手を超えるためにも、本のタイトルでもあるように異なっていくこと、どう異なっていくことがいいのかっていうところで僕は高さを上げて、
そこ相当悩んだんですか？
いや悩まなかったですね。
あ、悩んでないんだ、
はい、
もう高さしかないと思ったんだ。
そうですね、高さを上げた中でチェアワークは落とさないっていうことにこだわりました。
で結果的にはチェアワークを落とさずに高さを上げることに成功したわけですね。
そうですね、世界的に見てもチェアワークに関しては、自信を持っていてですね、まあ、高さを上げることでもちろんチェアワークスキルは落ちていたんですけど、うんうん、それでも世界レベルのチェアワークは維持するというところでバランス型になったといいますか、う
ん、何
で
もできるようになる、
はい、うん、オールラウンダーを目指していきました。
結果的にはスタイルを変えたわけですね。
はい、そういうことです。
これはやっぱ成長ですか？
そうですね、成長につながったと、はい、思ってます。
だからある意味、まあ、よくこの本にも書かれてるんです、俯瞰で見る、客観的に見るっていう目線も長岡さんやっぱここでも発揮されてますね。
そうですね、僕自身このチームにどうやったら貢献できるか、このチームでどうやったらスタメンになれるかみたいなところは常に考えてました。
これあの異なれのね、僕すごく好きなとこなんですけど、92ページに困難を楽しむっていう、これ結局車椅子バスケットを何でやろうかなって思ったとこね、遊びじゃなくて競技者になれるんだっていうのが出発点なんだって書かれてて、はい、全然できないけど楽しい、できないことが楽しい、できるようになりたい、初めてそう思ったから、他いろんなもん得意だったスポーツできる人なんだけど、でもうまくいかなくても楽しいっていう、これが原点だから、だから高さに挑戦もうまくできなくてもこれ楽しいんだっていうのがベースにあるから、
はい、
この困難にやっぱ楽しめたんでしょうね。
おっしゃる通りで、本当に周りからはもう高さは上げなくてもいいよっていう声をたくさんありながらも、耳傾けずに高さ上げ続けたのは、僕の中でなんか少し楽しみがあったりとか、こんだけ上げてもチェアワーク落ちないんだぜっていうアピールにもなってて、本当におっしゃる通り、できないことをできるようにしていくっていうところの楽しさがありました。
いや、おっしゃる通りって鳥海さんの本に書いてある通りなんですよ俺が言ってるわけじゃない、鳥海さんのここなんだなって、俺ね、なんかね、これすっごい一番響いたんですけど、できないけど楽しいっていうのってありますよね。
そうですね、
ある、これでいいんだと思っちゃって、周りから見てたらだって無謀って思える挑戦だったかもしれないけど、しょうがないですよ、鳥海さん楽しんでんだからね。
そうなんですよね
それは誰にも止めらんないよな。いや、すごい挑戦です。東京2020パラリンピックなんですけれども、オールラウンダーになりました。いろんなものをクリアして迎えたわけですが、長岡さん当然金メダル狙ってたと思うんですけれども、
はい、
結果的に銀メダルでした。アメリカ強かった。
強かったですね、あの場面でしっかりと個々人が実力を発揮してくる底力といいますか、本当に勉強になりましたし、本当にアメリカの強さを感じました、
うん、悔しかったと思うんですけど、表彰台に上った時の銀メダル重かったですか？
そうですね、まあ、リオから東京に向けて、まあ、いろんなことがありながらもチーム全員で戦ってきた過程の重さみたいなものを感じてですね、なんかメダルが重いって本当に選手にとって大切なことなんだなっていうことを感じながらメダルを受け取りました。
よくね、オリンピックパラリンピック伝えていてね、銅は3位決定戦で勝ってねもらえるから嬉しくて、
はい、
銀は悔しいって、最初そうだなんですか？やっぱり悔しいんですか？
正直に言うと悔しさはほとんどなかったですね。
あ、そうなんですか。
はい、大会直前にですね、アメリカと試合をすることがあってですね、本当にボロ負けしたんです。やっぱりアメリカの強さというものを見せつけられて、東京に向かったんですけど、うん、東京パラリンピックで、まあ、予選からチームで1勝ずつ積み上げてですね、決勝に上って、うん、まあ、もう本当に直前でボコボコにされた相手と今までにないぐらいいい試合をできた
ん
ですよね。本当に4点差で負けてしまいましたけど、
はい、
僕たちにとっては誇らしい試合でしたし、
そっか、
はい、自信を持っていい試合だったと言える決勝戦だったのかなと思ってます。
悔しくない議員も鳥海さんあるんですね。
そうですね、僕は悔しくなかったですね、嬉しかったです。
あー、いいっすねそれ。
そうですね、
あ、それも素晴らしいっすね。今までの中で最高の試合アメリカとやれたよっていう。あー、そっか。いや、なんかまあそれ聞いてなんかすげえ嬉しいな、嬉しいというか、あ、そうなんだっていう。
そうですね、なんか負けて悔しいじゃなくて誇れる試合っていうのも僕もあの瞬間が初めてだった気がします。
へえ。さあ、そうなってくるとですよ、今年まあいろいろありましたから、まあ9月ということになりそうですが、世界選手権アンダー23、まあ、だあと半年ぐらいということになりますし、まあ、その単位でいくともう2年後にはパリのパラリンピックということになりますし、
アンダー23世界選手権に関しては東京に出ていた、赤石そして高松、うん、この2人も入ってますし、はい、メダルを取れるレベルにいると自分たちでも自覚をして、大会に臨みますので、東京で叶わなかった金メダルというものを獲得しに行く大会として僕は位置づけてます。
いや、ぜひ期待したいと思います。9月、そして2年後のパリパラリンピック、楽しみにしたいと思います。僕いろんなこと鳥海さんの本の中に書いてあって、すっげー勉強になったのがマネブっていう、あのこれ114ページに書いてあるマネするっていう、これ勉強になった。学ぶっていう言葉には2種類の読み方があって、学ぶとマネブなんだと。マネブもうお分かりだと思いますけど、やっぱマネするってことがいかに大事なことなのかっていう、これなんかあれですね、目の前にあるものが全て教科書になりますね。
そうですね、僕自身、うん、オールラウンダーになりたいっていうことをあのずっと目標にしてましたので、
うん、
ローポインターからハイポインター、コーチ陣いろんな選手の発言とか行動全てを参考にしないといけなかった、
うん、
そんなとこであのいいとこをどんどん盗んでいきたいっていうことが僕の根底にありました。
いや、もう俺57歳ですけど、これからどんどん真似ぼうと思いましたよもう目の前にある、もういや今日もだから鳥海さんお会いできたんで、もう鳥海さんのいいとこどんどん真似ぼうと思ってますよ。
ありがとうございます、恐縮です本当に。
いや、とんでもないですよいや、もう本当にここなんだなっていうのはね、すごい思いました。あの楽しみながら、成長できるような気がします。2週にわたって本当にどうもありがとうございました。最後の質問なんですけど、鳥海さん、今までいろんな挑戦なさってきたと思うんですけど、鳥海さんにとって挑戦とは何ですか？
はい、僕にとって挑戦は楽しむことですかね。僕は車椅子バスケットボール楽しくて好きで始めましたけど、東京に向かう中で楽しくない時期も過ごしました。苦しい時期たくさんあったんですけど、いかに楽しむか、好きなことをやるって楽しむっていうことだけではなくて、苦しい時間も過ごすし、きつい時間もあるんですけど、やっぱり楽しんでる時が一番成長していて、一番自分が身になっていくことが多いなということを感じていた、東京までの道のりだったので、まあ今後いろんなことがあるでしょうけど、挑戦しながら楽しんでいきたいなと、はい、意味も込めて楽しむことが挑戦かなと思います。
ありがとうございました。鳥海さん、あの本当にあのお母さんによろしくお伝えください。
はい、ありがとうございます。
あのね、めちゃくちゃ会いたい、お父さんとお母さんにお兄さんと妹さんにも、もう本当素晴らしいですよね。子育ての鏡だなって、もあのお伝えください本当に
喜ぶと思います。ありがとうございます。
とんでもないです。さあ、それじゃあ鳥海さん、あのお別れにまた曲なんですが、鳥海さん、
中島みゆきさんのファイトという曲を聞きたいなと、はい、歌詞の中で冷たい水の中を震えながら登っていけと、
ほうほうほうほう、
まあその苦しい時期とかきつい時期がなんか冷たい水の中にいるような感覚と似ていたりとか、それでも震えながらでも登っていくんだと、うん、目標に対してはどんなことがあっても大義忘れずに進んでいくというところは一緒なのかなというところで、僕が大切な言葉だなと思ったので、はい、この曲にしました。
鳥海さんあれですよね、言葉にすごくなんか敏感ですよね。
そうですかね、はい、
うん、なんか言葉を大事にしてるなって改めて思いますよ。じゃあその部分をちょっと噛み締めながら聞きたいと思います。2週にわたって本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。